ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜、24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。 iTunes やインターネットでピンクカルカルって検索すると出てくるかと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@labeat.co.jp 786@labeat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所もお忘れなく。さあ始まりました、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、今日はメッセージからいこうかな。はい、メッセージいただいておりますんでね、先週とか先々週の分もちょろちょろっとありますんでね、ちょっと行きたいと思いますけどもね、こちらはラジオネームマイケルさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。はじめまして。僕の異性に対してのフェチな部分は小さな背中です。可愛らしいです。おかずにだってできますけど、そんな僕は変態ですか、といただきました。変態ですと言いたいところですけども、変態ではございません。はい、ポッドキャスト版としてね、いろんなメッセージをね募集しているんですけども、今募集しているの何があったかな。例えば燃える丸々越しの丸々とかね、あとは、あなたの今までの変わった出会い、今までにあった変わった出会い、こんな変な出会い方をした、女性と変な出会い方をしたとかね、男性と変な出会い方をしたとかね、そういったこととかね、あとは異性の好きな部分、まあフェチな部分ですね、あとはお悩み相談、僕カルカヤサトシが適当に答えますっていうものとかなんですけどもね、その中のフェチな部分について、お便りをいただきましたけども、小さな背中、これね僕すごくわかりますね。女性の小さな背中っていうのはすごくね、可愛らしくて、こうなんていうのかな、男の皆さんは結構そうかと思うんですけども、なんか抱きしめたくなるようなね、小さな背中っていうのはすごくいいですけどもね。だから変態ではないと思いますよ。まあ多分他の部分でいろんな変態な部分あると思うんでね、またよかったら変態な、あなたの変態な部分をね、いろいろ教えていただけたらと思いますけども。はい、そして続きましてはこちらですね、これはまあ勘違い、あなたの勘違いについてですね。確か勘違いも募集してましたよね。はじめまして、こんばんは、悩みを聞いてください。ラジオネーム柴山さんからいただきました。悩みを聞いてください。いつも電車で一緒になる女の子が、女子がどうも僕のことを好きっぽいのです。好きらしいのです。喋ったことはありません。どこの誰だかも分かりません。でもなんとなくそんな気がするのです。どうすればいいですか、といただきましたけども、どうもしないでください。はい多分ね、喋ったこともないし、どこの誰だかもわからないということでね、なぜこの状態でね、自分のことを好きだと思うのかっていうことですけどもね、多分こうちらっと見てくれるとかね、そんな感じじゃないかなと思うんですけどもね、まあ好きなのかもしれない可能性も、まあ、多少はありますけども、よっぽど違うよね。なので、まあ変態的なことになったりするといけないんでね、何もしないのが一番いいのかもしれませんけども、 でもね、まあ、声をかけるぐらいは別にいいと思うんですよね。うん、こううまくね、いつも電車で会いますよね、ご機嫌いかがですかそんなこと言っても全然、変な風に捉えられてしまうかもしれませんけども、こうちょっとナンパしてみるのもいいんじゃないですか。うん、あなた僕のこと好きですよねとか言うとね、ただの変態になってしまうと思いますんでね、やめておいてください。そして続いてこちらは、タロモッコリさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。ツイッターでカルカルさんをフォローしているタロモッコリです。おお、フォローしてくれてるんですね。ありがとうございます。今日は募集テーマについて考えてみました。聞いてください。僕が燃えるのは、扉についた窓越しの女の人です。扉についた窓越しの女の人、扉についた、まあ、電車とかでもいいのかな。電車の扉についた窓、こう届きそうで届かない、この一枚の壁を隔てたこの向こうにいる、女の人がこう見えると燃えるっていうところですね。うん、なるほどね。まあ分からなくもないですね。届かない場所にいる、その女性に対してね、まあいろいろこう想像するんですかね。でもあんまり分かんないなはい、うん、まあでも、うん、多少ね分かりますよ。うん、届かない場所にいる女性のことがなんとなく燃えるっていうことでね、いいと思いますけどもね。それよりも何よりもツイッターでフォローしてくれてるってことで本当ありがとうございますね。これもしよかったらね、友達とかにも教えてくださいよね。このピンクカルカルという番組を聞けということでね、ぜひねいろんな友達に勧めてくださいよね。よかったら、はい、メッセージありがとうございました。またよかったらね、このいろんなテーマありますんでね、メッセージいただけたらと思います。そして、燃える〇〇越しの〇〇は他にもいただいております。こちらはぬれぬれファイターさんからですね。こちらは、ローション越しの手ローション越しの手、まあ手こき限定みたいになってますけどもね、ローション越しの手に燃えるって、まあこれよく意味が分かんないですけどもねありがとうございます。続きましてはラジオネーム白爪草からいただきました。ラベンダーの花畑越しの君。知らんよ、知らん知らん、こんなん知らん、知らん知らんじゃないけどね、ラベンダーの花畑越しの君、うん、なんかおしゃれっぽいんだけど、なんかよくわかんないです。あんまり燃えませんありがとうございます。続きましてはこちらは、おまんじゅうさんからいただきました。太ももと股間の間にできる三角形のゾーン越しの富士山。あ、先週なんかね、絶対聖域、絶対領域じゃなくてね、絶対聖域として、紹介しましたけどもね、まあ、ミキペディアのコーナーでね、その太ももと股間の間にできる三角形のゾーンから覗く富士山、なかなかこんな機会ないと思いますけどもね、ありがとうございます。そしてこちらは、プリリンさんからいただきました。厚手のジーンズ越しの見えないパンツ見えないパンツなんでね、見えてないんで何々越しの何々からちょっと違うような気もしなくもないですけどもね、まあでも、うん、ありなのかな、うん、こういう想像力っていうのはね大事だし、僕も結構こういうのは好きだったりするんですけどもね、よく学生の頃はね、前を走る自転車の女の子にね、こうスカートがさ、こうサドルより外に出てて明らかに、まあ、パンツ履いてんのか知らないけど、まあ、パンツは履いてるわね。パンツの上になんかさ、短パンとか履いてるのか知らないけどさ、この、スカートでサドルがもう完全に覆われてて、そのおそらくパンツがサドルに直接触れてるであろうっていうことをね想像するとなんか、ハッピーな気持ちになりましたね。はい、 まあこういう方もいるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。それからね、あと他にですけども、ピンクステッカーくださいと住所もいただいてるんですけどもね、まあラジオネームもういただいてるんですけども、本名がないんですけど、これねラジオネームでお送りしていいのかな、心当たりのある方はね、ラジオネームね宛名のところに〇〇さんっていうのを、これラジオネーム書いて送っていいのかな、ちょっとわかんないんでね、まあちょっとそれはまずいと思う場合は、名前を教えてください。はい、ピンクステッカーくださいと書いてありますけどもね、名前を教えていただけたらと思います。はい、皆さんメッセージありがとうございました。来週も再来週もずっといろんなメッセージをねいただけると嬉しいんでね、あと友達とかにもね、番外編を聞いてる方は友達とかにもぜひ、この番組を聞くように進めていただけたらと思います。はい、さあ、今日は何をお話ししましょうかというか、もう結構時間が経ってしまっておりますけどもね、まあ以前ね、アダルト DVD にね、まあ映画で 3D アダルト映画が出ると嬉しいなっていう話をだいぶ前にしたことがあるんですけどもね、まあ当然こういう流れになってくるわけですけども、いよいよね出始めましたね、ちょくちょく出てるんですけどもね、今日ね一個ねチラシを持ってきたんですけどもね、3D 浅見ゆまっていうものがね、S1 から出ますね、立体映像で見せる極上ボディセックスって書いてありますけどもね、いよいよ 3D 時代がやってまいりましたね。まあ映画館の IMAX シアターとかで見たいですけどもね、あの迫力ある 3D 映像でね、AV を見たいんですけども、衝撃 3D で体感する新時代の肉弾なんちゃらって書いてありますね。浅見ゆまが見せる圧倒的映像スペクタクルなんだって。へえ、まあいろいろね、いろんなパッケージ裏にね、いろいろ書いてありますけどもね、まあなかなか紹介できたり紹介できなかったりっていうことですけども、激震 H カップって書いてありますね。この H カップが飛び出してきたりするんでしょうかね。あとは何か足で何かしている、映像とかあるみたいですね。それからまあ相変わらず電話を使った、こととかね、いろいろあるみたいなんですけどもね。で、3D テレビっていうのもね、まあ最近出始めましたね。で、3D テレビ、僕はね以前そのソニーの 3D テレビをね、体感したら耳の後ろあたりがね、痛くなったんですけどもね、まだ発売前のソニーの、3D テレビなんですけどもね、その後ねまたね最近ね、パナソニックの、3D テレビのお試しがね、家電ショップにあったんでちょっと試してみたんですけどもね、そしたらね大丈夫でしたね。まああれ体調にもよるのかな。まあね、3D テレビもね合う人合わない人いろいろいると思いますしね、僕の友達やなんかはね 3D がね、IMAX シアターで映画を見ても全然反応しなかったって言ってるんですけどもね、いろいろ、反応するしないあると思うんですけども、だから僕はあのソニーのね、3D を見たときはたまたま体調が悪かったのか、こう頭ちょっと頭痛がしたんでね、あこれちょっと僕ダメかなって思ったけど、そのパナソニックを見たら見れたんで、なんかちょっといいなって欲しいなって思いますね。そして、そのそういったものと一緒にね、こういう3D 浅見ゆまとかの DVD を買ってね見たいなと思うんですけども、まあ、気になるのはその 3D テレビがないとこういう DVD を見れないかっていうことなんですけども、その気になる点についてね、 注意書きが書いてありましてね、本作品には 2D アナグリフ方式、サイドバイサイド方式の3つの映像が収録されています。だからもう今まで通り 2D 普通の映像として見るバージョンと、アナグリフ方式っていうものと、それからサイドバイサイド方式の3タイプがそれぞれ収録されているっていうことですね。視聴環境により映像の立体感には個人差が生じます。あらかじめご了承ください。サイドバイサイド方式をご覧になるためには対応する専用モニターが必要となります。詳しくは各ハードメーカーにご確認いただきますようお願い申し上げます。本作品には 3D 専用モニターをお持ちでないお客様にもお楽しみいただけるよう、アナグリフ方式を視聴するための専用のメガネを同封していますっていうことでね、安心でございますね。うん、こう多分ねあれですよね、青と赤のメガネ、簡単なメガネなんだと思うんですけどもね、あれがついてるってことでね、3D テレビを買わなくてもとりあえずは見ることができるっぽいですね。懐かしいな、あの 青と赤のメガネね。うん、なのでねちょっと僕もね、3D テレビとか持ってないですけどもね、試してみたいななんて思ったりしますけどもね。はい、さあそれではねここでね、本編でお届けしたコーナー、ニュースピンクを一旦お届けしたいと思いますんで、そちらをお聞きください。さあそれではニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きているさまざまなピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それでは今日も早速読んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん、
ヘッドラインニュース。
こんばんは。
こんばんは。
ピンク報道センター新妻アボガド優子です。
新妻って言うようになったね。
それでは最初のニュースをお伝えします。
先週まではジューンブライドって言ってたような気がしますけどね。
会員数およそ2万7000人の国内最大級の高級売春クラブが摘発された事件で、警視庁保安課は売春防止法違反の疑いでクラブの統括管理者の男33歳を逮捕しました。警視庁保安課によりますと、男は現在は経営を譲っており関わっていないと否認しているといいます。保安課の調べによりますと、男はイノセントなどの店名で今年3月から5月にかけ売春する目的で男性客に女性従業員を派遣した疑いが持たれています。警視庁保安課ではすでに同クラブ幹部らを同容疑で逮捕していますが、従業員らの供述から男が現在でも店舗を統括し指導していたと見ているということです。
いやー、会員数2万7000人ってすごいよね。1人1円でもね2万7000円ですからね。何が買えるかな。摘発自体は確か6月上旬だったかと思うんですけども、その中のまだ一人が逮捕されたということですね。このクラブ自体はですね、芸能プロダクション直営店を歌い文句に多数のグループ店を経営してまして、およそ200人の女性が在籍。目黒区内のマンションに電話を設置して受け付け、渋谷区内のマンションなどで待機する女性を送迎。120分で5万円から12万円のコースがあり、2年間でおよそ2万7000人の客を集め、およそ10億4000万円を売り上げていたとされているっていうことですね。10億円の金が動くってもうとんでもないことでございますけどもね、すごいな、うん、はい。さあそれでは続いてのニュースいってみたいと思いますけども、いつも答えてくれないアボガド優子さんに質問です。そうだな、10億4000万円をエロいことに使えるとしたら何に使いますか。これ答えてくれないだろうな。
サッカーの途中経過が気になります。
あ、まあ気になるけどさ、
うん、私は長友選手と結婚してみたいです。
っていうか新妻じゃないの、もう何他の人。
続いてのニュースです。
浮気症
南アフリカの医師がレイプ犯罪に対抗するための女性用コンドームを開発し、サッカーワールドカップ会場の各都市で無料配布を計画しています。ソネットエラーズ医師は40年前ひどく傷ついたレイプ被害者を診察したことをきっかけに何か対策が必要だと思い立ったといいます。40年を経て出来上がったコンドームはラテック製で女性が装着します。内側には先が尖った歯のようなギザギザが並んでおり、挿入した男性の性器に食い込む仕掛けです。開発段階で婦人科医や心理学者の助言も経て安全性は保証付きだといいます。一旦食い込むと歩くことも用を足すこともできないほどの痛みを伴い、外そうとするとさらに深く食い込むといいます。医師にかからなければ外すことは不可能で、これが犯人逮捕の手がかりになればとエラーズ医師は期待しています。このプロジェクトのために自宅も自家用車も売り払ったというエラーズ医師は、ワールドカップの期間中に3万個を無料配布し、試験期間終了後は1個あたりおよそ2ドルで売り出すことを計画しています。ただレイプ犯罪に対する長期的な対策にはならず、こういった仕掛けにより相手がさらに凶暴になる可能性もあるなどの指摘もあるということです。
はい、まあ確かにね、凶暴になる可能性もありますよね、うん、体を動けない状態にできるならいいでしょうけども、まあ、そういうことでもないですしね、うん、このニュースでねあれ思い出しましたね、キラーコンドームっていう映画、昔ねキラーコンドームっていう映画がありまして、その映画が出た頃に僕も、まあ、見たんですけどもね、どういう映画かと言いますとですね、コンドームが男性のあそこに襲いかかるというね、もうなんとも B 級な内容の映画なんですよね、はい、でね、まあ、さっきウィキペディアでね、どんな内容だったかなって調べてみたんですけどもね、場所はニューヨーク、32センチの巨根を持つゲイの刑事ルイージ・マカロニは、コンドームが男性のあそこを食うという奇妙な事件の調査のためホテルへ向かう。ホテルでは以前に関係を持った男ボブにつけ回されるんですが、そこで若い美形の男ビリーと出会い意気投合。しかし部屋に入ってこと及ぼうと服を脱いだところ、問題のコンドームに、片方のたまたまを食いちぎられてしまいます。たまたまの敵を取るためキラーコンドーム探しに、執念をかける彼でしたが、自宅で入浴中にボブが包丁を持って乱入し復縁を迫ってくる。ところがボブのバッグにキラーコンドームが忍び込んでいったため、性器に見せかけたガス管を、食わせてガスを送り込みコンドームを破裂させた。その死骸を検診に持っていったところ人工生物だと判明する。キラーコンドーム製造の黒幕は一体誰なのか、そして一体何の目的でといったね、内容なんですけどもね、皆さんよかったらレンタル、DVD とかね借りてみてはいかがでしょうかね。はい、キラーコンドームという、映画ですけどもね、まあニュースの話から大幅にそれて映画の話になってますけどもね、まあいいや。それでは続いてのニュースいってみたいと思います。アボガド優子さんに質問です。これなんか以前質問したことあるかもしれないんですけど、どっちみち答えてくれてないと思うんですけども、コンドームを男性に口でつけてあげたことはありますか？答えてくれないだろうな。
ワールドカップも盛り上がっていますが、はい、私も熱々です。
ああ、な、新婚アピール。
続いてのニュースです。
新婚ほやほやアピールね。
ドメイン名などのインターネット接続資源を管理調整する非営利組織 ICANN は、論議を呼んでいる .xxx をトップレベルドメインとしてアダルトサイト向けに開設することを承認しました。 ドメインとはインターネットのアドレスになる部分のことで、トップレベルドメインとはドメイン名をドットで分割した際の最後の項目、ドットコムやドットネットの部分を指します。今回承認されたのはアルファベットの X が3つ連続でつながるトリプル X です。このトリプル X は主に英語圏のアダルトサイトで見られる成人向けであることを示す文字列です。 ICANN は長年にわたりドットトリプル X をトップレベルドメインに加えるよう求める提案を何度も拒否してきましたが、ついに態度を軟化させ、この新ドメインを条件付きで承認したということです。
はい、ドットトリプル X ドメインがね、いよいよ承認されるかというところですけどもね、まあ、なんとかかんとかドットコムとかね、ドットネットとか、まあ、アドレスがありますけどもね、インターネットのそのドットコムとかドットネットの部分のことをトップレベルドメインというんですけども、その部分をドットトリプル X ドット XXX ですね、これをね、アダルトサイト専用としてはどうだろうということでね、以前から提案していたわけですけども、ようやく、許可されそう、承認されそうな方向に動いているっていうことですね、うん。新アドレスの採用を予定しているサイトからはすでに11万件の先行予約が入っているらしいですね。まあ、XX とかね、まあ、X っていう言葉は、アメリカとかでは成人向けな、ね、意味があったりするんですけども、昔トヨタのセリカ WX っていう車があってね、で、X が2つもあると、まあ、とても卑猥といった感じの意味になってしまうということでね、で、外国での発売は確かスープラになったんですよね。それがまあ今の、スープラだったりするんですけども、昔僕の友達、セリカ WX 乗ってましたね、うん。はい、まあ多分アダルトサイトしか撮っちゃいけないっていう決まりはないでしょうしね、まあ、そんな決まりを作ることも難しいでしょうからね、僕もドットトリプル X を取得したいなとか思いますけどもね、何に使うかわからないですけどもね、なんかアドレスも XXX.XXX とかね、まあ、こういうすごいアドレスもいいかなと思うんですけども、まあ、よっぽどこんなアドレス取れないでしょうけどもね、うん。はい、なんかちょっとドットトリプル X 欲しいなと思います。さあ、それでは続いてのニュースいってみましょうかね。まあ見たことあるでしょうけど、アボカド優子さんに質問です。家で一人でアダルトサイトをもうこうじっくり見たことはありますか？
アボガド優子のファンクラブサイトも近日オープン予定です。
ドットトリプル X かな。
続いて最後のニュースをお伝えします、うん、
ねえ、ドットトリプル X でやるといいかもね。
イギリスコーンウォール州ニューキーのデビー・アームストロングさんが飼うメンドリサラは2時間に14個の卵を産みました。デビーさんは、サラはこれまで毎日1個ずつしか卵を産まなかったのよ、信じられなかったわ、卵が次から次へと出てくるのよと話しているということです。アボカドユーコも11月に1個産む予定です。
卵じゃないでしょ。
以上、ピンク報道センターアボカドユーコがお伝えしました。
アボカドユーコさん、ありがとうございました。まあ11月にね、アボカドユーコさん、そう、妊娠されているっていうことですよ。おめでとうございます。まあでも卵を産むってことでね、うん、人間じゃないのかもしれないですけどもね。このまあね、おめでとうございます。そして、今日もありがとうございました。ニュースですけども、2時間で14個の卵を産んだ鶏がいるっていうことですけどもね、まあなんと言いますかね、どうでもいいニュースですね、うん。 まあ、どうでもいいニュースだけど14個っていうのはすごいですね、うん、これ1回産むだけで、卵1パック分できちゃうっていうことになりますからね。まあすごいなと思いますけどもね。卵といえばね、そういえば先日ね、このラジオ局のラジオラビートの親睦会の後に、二次会でね、ゲイバーに行ったんですよ。そこでね、まあラーメンを食べたんですね。まあ、店のメニューにはないんですけども、僕らパーソナリティが勝手にね、ラーメン買ってって厨房貸してって言って借りて、まあ、ラーメンを作ってたんですけども、そこでねラジオラビートでね、立花舞さんっているじゃないですか。その人もあのお手伝いで、作ったわけですけども、でね、ラーメンに卵入れるっていう話になったんでね、まあそれは入れてもらおうかなと思って入れてもらったんですよ。まあゆきさんがメインで作ってたんですけども、でね、その、卵を入れてもらって塩ラーメンを作ってもらったわけですけども、そのね出来上がってきたラーメンのね上のこのトッピングにね、いちごが乗ってたんだよね。うん、いちごが乗ってるってどうかなって思うんですけどもね。あ、そのゆきさんっていうのもラジオラビートのパーソナリティなんですけどもね、そのいちごが乗った塩ラーメンっていうのは、初めて見ましたけどもね。そして食べましたと言いたいところなんですけども、まあ僕は食べませんでしたね。はい、まああれはねちょっと食べない方がいいかなと思ったんでね。というわけで、以上ニュースピンクのコーナーでした。はい、というわけでお届けしましたけどもね、キラーコンドームっていうね、あの映画が懐かしいなって思いましたね。うん、あの見たことない方はね、ぜひ見てくださいね。うん、キラーコンドームっていう映画もこれ 3D になるとね、くだらなくてしかも、飛び出すっていう、よりくだらなさというかね、B 級感が、漂って面白いんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあね、今後 3D もどんどん進化していくのかなって思いますけどもね。以前ね僕ね、そういう、まあ、DVD とかね、まあ、ブルーレイでの、アダルト DVD とかがね、アダルトブルーレイディスクとかもそろそろこう一般的になり始めたんですけどもね、僕話したことあるかな、以前ねあのアダルトエキスポっていうイベントがねあってね、まあ日本最大級のアダルトの祭典ってことでね、幕張メッセでやったんですけどもね、なぜか2年目以降なくなってしまったというね、幻のイベントがありましてね、第1回のみしか開催されてないっていうね、イベントがあったんですけどもね、僕それにね行ったことがありましてね。でその頃ようやくね、ブルーレイが出始めた頃ですよ。で、AV メーカーのがね、ブースとかも出してたりね、あと AV 公開収録なんてのもやってましたね。まあそんなエッチなシーンはできてやってないと思うんですけども、なんてのもあったし、まあいろんなね、アダルトエキスポはまあ楽しいイベント、まあアダルトエキスポについてはまたいつか、お話できたらなって思うんですけどもね。その中でブルーレイが出始めた頃のアダルトエキスポなんですけどもね、AV メーカーがブルーレイのね、AV がまだ全然出てなかったんで、で、AV をブルーレイにしましたっていうことでね、その綺麗な映像をね、公開していたというか発表していた場があったんですね。会場で、綺麗な、プラズマディスプレイ薄型テレビでね、ブルーレイの AV を流してたんですけどもね。で、そこの担当の方にね、どうです、すごく綺麗じゃないですかって言われたりしたんですけどもね、僕の考えでは、僕はねその AV っていうのは、そこまでみんな、映像の綺麗さにこだわらないんじゃないかなと。まあパンパンパンパン早送りしてね、とにかく、こう見た目というか、見た目じゃないな、そのフェチな部分っていうか、自分が好きなシチュエーション っていうのが一番大事であって、その映像の綺麗さっていうのはそこまでこだわらないんじゃないかなっていうのをその頃思ってましてね。で、まあ綺麗ですね、でもブルーレイにする必要あるんですかねって言っちゃいましてね、ついつい言ってしまったんですけども、そしたらその担当の方がまあちょっと困っちゃってたんですけどもね、まああれは僕はいけなかったなと。ブルーレイにする必要ありますよね、うんまあとにかくあの時は本当に僕はこう見たね、そのシチュエーションしか大事じゃないなっていうのがすごく強かったんでね、そういう、発言が出たわけですけどもね、実際今こうしてね、またあれから何年経ったかな、4年ぐらい経ったのかな、まあ、3年か4年経ってね、ブルーレイが一般的になり始めて、もうテレビもその綺麗な、ね、テレビが結構安い値段でね、大型薄型テレビが安い値段で買えるようになってね、やっぱこれブルーレイで見たいなってね、思うようになりましたね。なのでね、やっぱりそのシチュエーションだけじゃなくて、やっぱりこの映像の綺麗さ、そして、今後はまあ 3D ですか、どんどんこうやっぱ進化していってほしいなと思いますね。カルカヤサトシでした。